月の明かりが太陽の光へバトンをつなぐまほろばの時、それはあなたの命がきらめきを放つ新しい一日の始まり。皆さんおはようございます。常宮ヨガです。あなたにふさわしい命輝くフロンティア、炎の下。この番組はアーユルヴェーダのエッセンスから心、体、魂と陰と陽の生命エネルギーを癒してまるっと統合し、あなたのありのままを心地よく生きる毎日を応援する番組です。さあ、2023年もいよいよクライマックスが近づいてきました。ということでですね、今月10月は自分の命のリズム、鼓動を知るということで、ちょっとアーユルヴェーダ的ライフバイオリズムということでですね、アーユルヴェーダが捉える季節、時間などをね、中心に今月はお話をしていて、自分自身に心地よく自分の生命エネルギーが持つね、バイオリズムに沿った生き方で心と体と魂とバランスをとっていくエッセンス、お届けできたらいいなと思っています。どうぞ楽しみにお聞きくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお届けいたします。
夢の種放送局です。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁、応援、貢献、夢の種。
はい、改めまして皆様おはようございます。いよいよ秋も本格的になってきたというところでしょうか。なかなかしてね、残暑が厳しい秋のね、始まりとなった9月からのね、10月へのこうバトンというところになるわけですけれども、秋も深まり、皆様はどんな秋を今年はね、思いながら過ごすのでしょうか。まずは10月の前半、10月の1日、そして8日、第1週、第2週のオンエアとなります。すごく暑い日が、暑い期間がものすごく長かったですよね。で、特に今年は世界で一番暑い夏っていうね、記録が実際に発表されていたりしますので、自然界にもですね、ものすごい異変が起こっているのをたくさんね、体感する瞬間が多かった夏からね、秋の始まりになったわけなんですけれども、地球の温暖化とか、今私たちがね、この星を守るために、この星と共に生きる一つの命としてね、何を一緒にしていったらいいんだろうっていうのを、やっぱりすごくまた考える時間、ただ考えるだけで終わっちゃしょうがないから、自分にできること、それは初めの一歩、小さな微力の一歩かもしれないけれども、思うならやっぱり何かをね、伝えていったり何なりしていかないとな、なんてことをね、すごく思う時間になりまして、でね、アーユルヴェーダ的ライフバイオリズムということでね、今月10月はお届けしていこうかなと思っているんですけれども、先月ですね、ちょうど皆さんには自然療法家の村田智子さんをお招きいたしまして、皆様にこの体調がすごい、季節がガクンと変わっていくところで表面化しやすくなるね、その心と体のいわゆる体調面のバランスを整えるということをね、その自然療法、その自然のね、ものを取り入れたりしながら心地よく整えていく秘訣だったり、アイデアだったりっていうのをね、そして霊と心と体とつながってるんだよっていうところのお話、智子さんとね、共感しながらさせていただくお時間、共有させていただいたわけですが、 そこからですね、ちょっと今日は派生というか、まあ広がりとしまして、じゃあって言ったら、自分に心地よく過ごしていく時間の過ごし方っていう提案をアーユルヴェーダっていう世界の中では実はしていて、この話って、アーユルヴェーダすごい詳しい方だときっとね、当たり前に知っている話だったり、またあの昨今のね、いわゆる健康ブームだったり、まあ、スピリチュアルブームだったり、いろんなところでその自分の時間の自分のバイオリズムに合った過ごし方っていうのをたくさんのところで説いているお話がありますので、そちらを聞いてすでにね、周知ご存知の方もたくさんいらっしゃるかなと思いますけれども、私がね、すごく自分で聞いて教わって納得して、で自分はちょっと、いわゆる世間一般的に言われる時間軸とは違う動き方をしているけれども、比較的派手に体調を崩すことなく生きている私の、アーユルヴェーダ的体質気質に合った時間のリズムをこううまくね、使ってるっていうところから、ちょっとそんなお話をねしていって、皆さんのね、その疲れだったり日常だったり、なんかうまいこといかないなっていう部分、それはもしかしたら自分の持っているね、体質と気質っていうところに着目したことによって過ごす時間から、もしかするとスコンとね、改善できたりするかもしれないっていうヒントがありますのでね、なんかそのね、一つのきっかけになればいいかなと思って、ちょっと今月はそんなお話、アーユルヴェーダ的ライフバイオリズムということでお話をしていこうかなと思っています。この番組を長くね、聞いてくださっているリスナーの皆様だと、私年に1回多分この話してるので、どこかのタームでやってるのは聞いてると思うんですけど、またその時その時でね、なんでこのタームなんだっていうと、やっぱりね、たまたまちょっと前回のね、ともこさんとやってたオンエアの中で、個人的にいろんなね、メッセージや反響、たくさんねコメントいただきましてありがとうございました。そのやり取りの中でね、その自分の自然治癒力を高めていくっていうのはどうしたらいいんだろうとか、自分にもできるのかなみたいなね、問いがあったりとか、なんかこううまいこといかないって、よくこう言われるからやってみてもなんかしっくりこないんだけど、そういうデトックスとかちゃんとできると変わるのかなみたいなね、問い合わせをちょっと個人的にいただくこともあったので、あえてこのタイミングでね、ちょっとお話ししてみようかなと思った次第があったということだけお伝えしておきます。でもね、2023年に入ってやるのは今年が初だと思います、多分。はい、ではでは、まずね、時間というものの捉え方っていろいろあると思うんですけど、今季節はちょうど秋で、先月少し触れたかな触れなかったかなっていうのはあるんだけど、1年の12ヶ月っていうのを私たちは四季というのに合わせて、春夏秋冬と4つのタイプってか、シーズンに分けて過ごしているわけですけれども、1月から12月っていう暦を、何月を春として捉えているのかとか、何月を夏として捉えているのか、まあ、これは結構つどつど番組でお話しさせていただいておりますが、アーユルヴェーダ的シーズン区切りの中で秋と今言われるのはどこかっていうと、9月、10月、11月なんですね。で、アーユルヴェーダっていうのは結局3トリと言いますけれども、3と5で結構こういろんなものを分けて考えるというね、リズムみたいなものがあるので、ものの考え方がね、結構3ってねポイントになるんですね。で、9月10月11月って3ヶ月がどんな風になるかというと、ホップステップジャンプみたいなものでして、まずは9月っていうのは夏のエネルギーから秋に移っていくから、体調を崩しやすかったりするし、ちょっと秋に向けての備えをしていく時期って言って、体の中の内側のエネルギーがすごく動く時で、10月っていうのはその外側の変わってきた気候と自分の内側にある体温だったり、そのエネルギーのリズムが少しずつ調和されて、秋の一番いい過ごしやすい、日本だと過ごしやすいと言われているシーズンを乗り切っていく、気力と精力と活力と体力と、ちょっと充実してくる時期の1ヶ月で、11月っていうのはそれを維持しながら、今度は体を冬に向けて備えていく時期っていうタームに入っていくっていう、 感じなのね。でそれをだいたいクールを3週間で見るんですよ。今度は21日、その21日っていうので一つのリズムができてるっていうふうに考えるっていうね、暦の見方みたいなのがあるんですね。なのでそれでこう当てはめて考えていくとですね、まあ10月のこの第一週っていうのはその秋の中のちょうど体をこうデトックスだなんだってして合わせていったところから、秋の一番いいシーズンに向けて整えていく始まりの2週目ぐらいになってくる時期に入ってくるんですね。だからこの第1週のオンエアの時っていうのはすごい秋の絶好調に向けて体いい感じで出来上がっていくよねみたいなリズムに入っていく向きで、それは何ができるかっていうと、こうだんだんこう夏の暑かったっていうところから来たその火のエネルギーがすごく過剰になっていたところから、少しずつその熱が落ち着いて、だんだんですね体内の中でちょっと自然界でいうとちょうど実りの季節が来るのが秋じゃないですか。で一つのその収穫を得る時期で、それをいただいて命の恵みに変えていって、蓄えて次の新たな命の息吹に備える時期に入っていく流れになるんですね。でだんだん外側の気温が下がってきて体は冷えてくるので、今まで外が暑いから内側をすごく冷たいもの飲んだりして冷やしてたっていう人は、とにかく温めることが大事って9月にちょうどその話をね村田さんもしてくださっていたんですけれども、その冷えてしまってちょっとこう固まってしまったり、実は動かなくなっていたエネルギーを一回温めて外に出して体のバランスを整えていくのにいい時期というふうになります。でそのバランスを取るのにまあ崩しやすくなるんだけど、まだ外は暑い、まあでもだんだん変わってはきてるとは思うんですが、少しずつ温かいものを取る、だから食べるものも少し加熱をして熱変換しやすくなるものにして体内に取って入れて取ってあげる、それが体の、エネルギーの負荷をかけすぎずに自分の体を回復していくパワーになる。ちょっと難しくなっちゃったね。大丈夫かな。であとは夏の疲れ、涼しくなって寝つきが良くなるっていうのが一つポイントにこの時期は出てくる時で、多分暑さ寒さも彼岸までと言いますから、ちょうどお彼岸越えたあたりのねタームにから流れてきているので、すごい過ごしやすくなってきて、体の方もですねやっと気持ちのいい心地よいっていう、外の体感で感じる気温だったり環境と、自分の内側が疲れを癒したいとかって思ってる環境が整ってくるというか一致してくるの、重なり合ってくるっていうところがあるので、よく眠れるようになるとなると、ちゃんと寝るの大事なんですね。やっぱり人の体ってある一定の時間、1日の24時間の中で3分の1は寝てると言いますから、でもそのぐらいちゃんと寝るっていうことっていうのは、自分の命や細胞を目覚めさせて自分自身の本来持つ命のエネルギーだったり活力を取り戻していくのには非常に大事なね時間だからね、過剰に燃えて疲れた体を修復したり、あとはですね新しいアイデアや何かね次に行くための備えの期間ということでね、たくさんのね睡眠をとって、ちょっとね体を緩めていくっていう動きを入れていくっていうこともね、ちょっと大事なタームになってくる。で合わせて気をつけていくのが、毎度おなじみ常宮陽がやっぱり食の話に行くわけですけれども、食べるものっていうのはすごく大事で、先ほどもちらりと触れましたが、冷たいものに寄りがちだった生活、そこはやっぱりちょっと温かいもの、加熱したものにねちょっと変えていくっていうものと、あとはですねちょっとですね、なんていうのかな、 フレッシュジュースとかすごく爽やかでいいもので、なんとなく見た目にも涼しげに感じるものっていうのは少し抑えて、ちょっとそこに火入れをしたもの、ちょっと熱を体内に取り入れられるようなものにしていく。であとはちょっと温かい熱を逃がさないようにした、ちょっとオイルコーティングしたようなっていうイメージで言ったらいいのかな、なんかそういった感じで栄養が溶け込んだスープみたいなものを取るとかね。あとはちょっと重くて避けて、健康的にどうなのって言って避けてる人もいるかもしれないけど、ちょっとねバターとかオリーブオイルとかのちょっとそういった、まあ、比較的酸化しないタイプのね油脂を少し入れてあげるのも、免疫力と回復力、細胞の修復力を上げるのにとっても大切なので、少し取ってあげるといい季節で、この頃からアイルベータ的にはですね、オイルうがいっていう言い方をよくして聞いたことある方いるかもしれないんですけど、粘膜の乾燥を防ぐのに、オイルでうがいをするという、夜して寝る、それをすることによって粘膜の乾燥を防ぐと同時に抗菌効果を与えて風邪とか引きにくくするんですよ。オイルでうがいするのって思う人いると思うんですけど、これやってみるとですね、本当に乾燥を防ぐので、特にですね呼吸器弱い方、あとはねちょっとこの時期にのど風邪というのかな、引きやすい方はねぜひやってみるといいですね。ちょっと紹介したついでにちょっと話がねあれしますけど、スプーン、よくさスープとか食べるああいうスプーンあるじゃない、あのスプーンに一杯ぐらい、もう今結構皆さんオリーブオイルとかはね使ってる方多いと思うんで、あればですね太白ごま油的なああいうごま油がアイルベータ的にはいいと言われているんですけれども、わざわざそれ用意するのも大変だと思うので、あればオリーブオイルエキストラバージンがあればいいですね。でそれをスプーンに一杯取って、口の中に含んで、本当にうがいです、クチュクチュするので、これね口の中に入れると面白いけど、最初はオイルだって思うんですけど、うがいをしてるうちに、だから転がしながら粘膜を口の中でクチュクチュして、こう舌使って転がしたり、ちょっと喉をんくんとこいてちょっとうーんってやって出してみたりとかしていくとね、オイルの質がねちょっと水みたいにね、こうなんて言ったらいいのか、感触が変わるのがわかるはず、舌で。でそれがオイルの、あオイルだと思ってたところからちょっと緩くなって、なんかこう硬さが少し取れてトロトロとしてきたところで吐き出します、ビニールか何か外にね吐き出します。それで口の周りについたオイルを軽く取っておしまい、寝てください。でも最初もしそれがなんか気になっちゃってっていう方は、そこで一回お水飲んでねリセットしてもいいとは思うんですけど、まあ、お水でクチュクチュしてもいいと思うんですけど、本来はそれで大丈夫で、もともとそのオリーブオイルもそうだし、セサミオイルもそうなんですけど、そのものが乗ってるね抗菌効果で、中がねすごい殺菌されてる状態になるので風邪ひきにくくなるっていうのはあります。私もちょっと喘息を持ちなんで、このねお彼岸からの季節っていうのに、実はちょっといわゆる咳喘息系のああいう質の良くないねお咳ちゃんにすごいかかりやすいんですけど、これを始めてからとても防げているので、特に呼吸器弱い方とかね、ちょっと喉痛めやすい方はね、ぜひおすすめです。すぐにできるのでやってみていただけるといいかななんて思います。でなんか話がまとまらないうちに長くなっちゃいましたが、一旦ここでじゃあちょっとジングルを挟みましてですね、後半はですねちょっと時間の話少し触れていこうかなと思います。
夢の種大好き、
ご縁応援貢献夢の種。
はい、後半です。ちょっと前半長くなってしまいましたがね、お聞きくださりありがとうございます。後半はですね、前にね何度も言っていました、皆さんの中にある同社というアイルベータでいうですね、体質の気質っていうのを、火の気質、水と大地の気質、風の気質っていう分け方をしていますっていう、バータ、ピッタ、カファというね3つの同社っていうのもお話を何度かしてきてるんですけれども、自分のその同社の体質と季節の体質っていうのを知っておくのもですね、季節を心地よく過ごす、まあヒントになる大事な要素ですね。で、この秋と冬っていう風に入っていく季節は、いわゆる風の気質を持っている時期になるので、どんどん軽やかに乾いていって、でそして冷えて固まって備えを尽くしていく季節に移っていくための時期となります。なので、持っている熱とかちょっと重くなった水分をどんどん体から外に出す、いわゆるデトックスというものに非常に適している季節になるんですね。で、後でね、またFacebook とかページに貼りますけど、よかったらアイルベータ体質気質診断っていうのをやってみて、自分の気質っていうのをねちょっと抑えていただくと、その気質によって意識すると心地よく過ごせるよっていうね、生活パターンみたいなのがあるので、最後にそこのところをね前半は伝えていこうかなと思います。この秋と冬の季節はバータ気質と言いました。風の気質の人と言いました。で、自分の気質がその季節の気質と一致してるとですね、ちょっとした気候の影響とか気圧の影響とかで激しく体調を崩しやすくなります。これは全気質共通していて、1年間を振り返った時に比較的春に体調を崩しやすいんだよねとか、夏意外と風邪ひくんだよねとか、秋とか冬がもう点でダメとかっていうのが、もしね自分傾向あるなっていう人は、その季節が持ってる気質と自分の気質がリンクしちゃって、自然界の影響、あとはその見えないその、ね、エネルギー変化の影響をねストレートに受けているんだなと一つ理解するといいと思います。で、どの季節を過ごすにも自分の気質に合わせた一つとして日課、リズムみたいなものを意識すると、スイッチをね切り替えやすくなるというので、お届けしていこうかなと思います。最後ね、まずね、バータバータと言っていますので、ちょうど秋冬とリンクする季節のバータの風気質の人っていうのは、とにかく規則正しさっていうのを意識することが一つね、大事なんですね。風なので、漂うものですし、どこにも飛んでいくし、スピーディーにねいろいろ動きます。そして流れるものなので、一定のリズムをね自分の中に取り入れることが大事なんですね。だからきちきちカチカチじゃなくて、例えば一日いろんなことが流れるけれども、この決まった時間にとりあえず布団に入るとか、とりあえずこの決まった時間にご飯食べるとか、どこか一つのフックになるところをね衣食住の中で作っておくことがね大事です。で、とにかく忙しくせかせかと流れやすいので、その規則正しくフックにする時間を決めた時には、いつものスピードよりゆっくりめにその時間を味わうことを意識してください。そしてついね、先日までの夏、一番活躍をされましたピッタと言われる火の気質がね強い方、火のね気質が強い方っていうのはですね、目標や目的を達成する力っていうのは基本的にすごい強いんですね。で、それを結局自分のものに取り入れて消化するまでは燃え続けるというものがあるので、ぼーっとする時間を取ることっていうのをね大事にしてください。なんでかっていうと、過剰にそれが働きすかしすぎちゃうと、交感神経と副交感神経のバランスが取れなくなって、イライラしたりとかピリピリしたりとか眠れなくなったりとかって言って、体調を崩しやすいモードに入っていくんですね。なので、ただぼーっとする、何もしないっていう時間をね作ること、ぜひね意識して見て過ごしてみてください。そして最後、カファと言われるですね、水と大地の気質をね持ってるような方というのはですね、とにかくですね、 安心安定安全っていうところにね起きやすいので、自分の中で意識的にいつもと違うことをするっていうねスイッチをどこかに入れてください。なんて言ったらいいんだろう、小さなことでもいいんですけど、いつもと違う変化を毎日の中でやる。例えばいつも決まった同じ道を行って帰ってるんだったら、今日はちょっと遠回りをして帰ってみるとか、いつものリズムの中に違うことを入れて、違うリズムで自分を動かすっていうこと、そのことによってとにかく溜め込みやすいんですね、カパの人たちっていうのは。それを違う動きをかけることによって外に発散する、デトックスするっていうスイッチを押すことにつながるので、ぜひですね意識的に変化をもたらすっていうのをね、何か日常の中に入れていくとですね、いろんな季節だったり、あとは毎日のリズムの中で、あ、なんかもうこうなっちゃってるなっていう時に、あって思った時に違うことをすることで、なんか急にリラックスしてきたりとか、視点が変わったりとかしてね動き出すので、ぜひですねやってみていただくといいかなと思います。だからそれぞれね、一人一人がみんな同じわけではないんですよ。アーユルヴェーダってみんな違ってみんないいっていう、それぞれの個性と命の役割と使命とみんな違うから、それを最大限に最善に生きる方法を、哲学しているというねところがあるので、自分に合ったリズムとね、そのエッセンス、ちょっとスイッチを切り替えていくポイントをね取り入れるだけでもですね、何か変わるという瞬間は本当に来るので、ぜひやってみてほしいかなと思います。ちょっとなんだか最後がカチンカチンになっちゃったけど、届いたかしら。ということでですね、なんだかんだと結ばないまま番組はね、終わりが近づいてきたので、このままですね結びに入っていこうかなというところではあるんですけれども、アーユルヴェーダって3と5っていう話をしたじゃないですか。ある意味分かってしまうと非常に分かりやすいなと思うのが、私も日常でついついすごい忘れるし、うわーってなりやすかったりするのね。で、この3つの動作っていうのをメインで強く持ってるのはあるんだけれども、一つの体質じゃなくて、意外とそれなりにいくつかが混じり合ってできてるんですよ。比率の問題なんですよ。で、自分の比率が一番強く出るのがね、簡易診断とかでは出るので、そこを軸に、あ、これもちょっとわかるかも、当てはまるかもなと思ったところはね、そのエッセンスを取り入れる。ただ大きくですね、自分のバランスとリズムを自分に取り戻していくときは、一番メインになってるね、質のねポイントだから、バータの方だったらとにかくですね、生活に規則正しさをどこかに入れる。とりあえず同じ時間にご飯食べる、同じ時間に起きる、同じ時間に寝るとかっていうちょっとしたフックになるものを一つ入れること。そしてピッタの方はとにかく集中してしまうと、飲むこと食べること寝食全部忘れるぐらい、それを達成するまで没頭してしまうという質があるので、ただぼーっとすること、あ、もういいや何もしないって、そこに罪悪感を感じないことねってやるってこと。そしてカパの人たちはですね、とにかく安心安定安全、動かないという、でコツコツとね確立されたスケジュールをこなすことが得意な方たちなので、意識的に変化をもたらすこと、ちょっとね意識してみて、ぜひですね秋のせっかく過ごしやすいいい季節過ごしてみて、皆様の楽しい秋をそれぞれに彩っていただけたらよろしいかなと思います。ぜひそのエッセンスに役立てていただけると嬉しいです。ということで、お時間ギリギリまでお聞きいただきありがとうございました。どうぞ体調崩さずに笑顔いっぱいの毎日を送っていただける10月となりますように。本日も30分聞いてくださりありがとうございました。常宮陽賀がお届けしました。またね。